堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は管理栄養士で一般社団法人日本パーソナル管理栄養士協会代表理事の三条まどかさんをゲストに迎えて、冬の食事と健康テーマにお送りしています。三条さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、2週目の今日は食べながら痩せると題して伺ってまいりますもうこれは嬉しいですね。最高ですよね。三条さんはご著書1週間で変わる食べながら痩せるすごい方法の中で、食べながらでもダイエットに成功できる理由を解説されています。その一つ目として、食べるだけでエネルギーがどんどん消費されるから、これどういうことなんでしょう。
そうですね。まずこの食事法は、雑穀入りのご飯、まあ、だいたい 150g 前後を基本として、それとタンパク質源も入っている具沢山の体内活性味噌汁っていうものを、イメージとしては豚汁のようなものをイメージしていただいて、これをセットで食べていただくという食事法です。一週間のうち、通常食事というのは、一日3食食べるとなると、3食かける7日間ですので、21食食べることになりますけれど、そのうちこの食事は18食。なので残りの3食は自由に何を食べても構いませんという食事です。この食事のセットを体内活性ご飯と呼んでいます。で、この体内活性ご飯が食べてエネルギーをどんどん消費するんですけれども、人が生きていくために必要なエネルギー消費をまずおさらいしていきたいんですけど、まず一つが基礎代謝って言われるものですね。これがだいたい 60%。食事を食べた時に体がポカポカする、暖かくなるよねっていう時、まあ、これエネルギーを使っているっていう証拠なんですけれど、これが食事誘発性熱産生と言われるもので、だいたい 10%。あと通常皆さんがご想像するエネルギーを消費してるぞって思うのが活動のエネルギー消費量。だいたいこれが 30% と言われています。この中で一つ目と二つ目合わせると実は 70%。つまり食べて生きていくというだけで 70% のエネルギー消費が起きているんですね。なのでこの体内活性ご飯というのは、必要なエネルギーというのは満たせる、必要な栄養素も満たせるというような内容になっているので、ちゃんと食べていきながらエネルギーが燃えていく、まあ、約 70% しっかり使っていくということができる食事になっています。
基礎代謝と食事誘発性エネルギー、はい、それをきちんと満たす食事っていうのが体内活性ご飯、は
い、使っていくっていうことですね。 70% 分のエネルギー消費量を、例えば食事を抜いてしまうと、この 10% 分がもったいなくなってしまう。あとは食べないでいると筋肉というのが落ちてきますので、基礎代謝は筋肉と関係が深いというところから考えると、食べないと基礎代謝も落ちていく。ちゃんと食べて基礎代謝を維持して、食べてる時のエネルギー消費量も高めて使ってということで、燃えやすい体を作るということになっています。
二つ目に、食べるだけで内臓機能が勝手に高まる、これはどういうことなんでしょう。
食べて、口に食べ物を入れて消化吸収をして出るまで、消化器官っていうのは 筋肉でできてるんですよね。なので、鍛えようと思って鍛えられる筋肉ではなくて、食べないと鍛えられないというのがこの消化器官の筋肉です。これを内臓の力ということで内臓力と呼んでいるんですけれども、この機能はやはりきっちり食べてトレーニングをしていくということでしか鍛えられないというふうに考えると、3食体内活性ご飯を召し上がっていただくことで、内臓が1日3回は筋トレできますので、内臓機能が高まるというところから勝手に高まっていくぞというふうにお伝えしています。
平滑筋。
そうです。
これを鍛える。
はい。
そういう視点で考えたことなかったですね。
確かに前頭運動とかいろいろしてるんですけどね。
そうなんです。なので、食べないダイエットをしてしまうと、そもそも特に固形物を食べなくなると、前頭運動ってそんなにされないんですよね。食道とか液体物は基本前頭運動しないで通過していくので、この動きが非常にもったいない。で、これって栄養の吸収効率ってどうなんだろうというふうに考えると、よく噛むこともそうですけれども、内臓の機能を使って甘やかさないというところですかね。1日3回運動せよって言われると無理ですけど、1日3回の食事が筋トレになるんだって思うと、すごくポジティブに考えられるんじゃないかなというふうに。
そうですよね、はい。食べるっていうことで内臓機能を鍛えてるんだっていうね、
はい。でもね、高齢になってくるとね、歯がない人だとかね、入れ歯とかっていうので、はい、噛む力がないというようなことで、ついね、流動食的な。
しっかりと食事を召し上がれる方って元気だとかっていうのは、やっぱり内臓も動かせてるっていうところからも、栄養がきっちり取れているというふうに考えることができるとなると、もちろん歯の問題とか、まあいろいろな問題で流動食系が中心になってしまうとしても、やはりできるだけちゃんと口から食べる、内臓を動かそうとするっていうことが重要なのかなと思います。
あと、体脂肪だけを落とす。
はい、これは。そうですね。まず、食べないダイエットをする方の特徴として、何か抜くと体重が減ったぞって喜びやすいんですけど、体重減ったのって水分なんですよね。なので、体がスポンジのスカスカの状態になっているので、食べるとすぐに戻ってしまう。これは脂肪が全く燃えていない状態。で、それから次に減るのが、食べないで減ったなっていうと、筋肉が落ちる。筋肉って重いじゃないですか。なので、体重としては筋肉が落ちると、あ、落ちたって思うんですけれども、結局これ脂肪としてリバウンドして太りやすいので、そうすると実際に痩せたいというのは脂肪を燃やしたいということなので、あれ？それって本当にダイエット成功してるのかなっていうのでクエスチョンになる。脂肪を燃やしたいというふうになるかと思うんですけれども、この体内活性ご飯自体、脂質自体も少ないんですよね。なので、ご飯からきっちり糖質を取っていただいて、タンパク質も1食分必要な 20g ぐらいは入っている。それから野菜などからビタミン、ミネラルも取れる。っていうことによって、体が満たされているので、体の中でついている余計な脂肪というのを優先的に使えるように体が切り替わってくる。というところで、体脂肪だけ落として、代謝の低下を防げるというふうにお伝えしています。
あと、継続するかしないか。
そうですね。
この体内活性ご飯は継続できます。
まず、これ1週間というふうに区切っているのは、ダイエットされる方ってやった感って必要なんですよね。本当はやった感は必要ないんですけれど、何かやったぞっていう期間っていうのを設けてあげることによってやりきれる。ご飯と味噌汁ってそんなに非日常の食事形態ではないかと思うんですね。例えばジュースを飲みましょうとか、プロテインこれだけ飲みましょうっていう食事ではなくて、ちゃんと食事として賄えるものになっているので、そんなに違和感ない。ご飯と味噌汁だけって最初皆さん思うんですけど、味噌汁の具がたくさんなので、食べてみたら意外とお腹いっぱいになる。普段食べ過ぎてたんだなっていうことに気がつかれるっていう方も多くいらっしゃいます。
具沢山味噌汁というふうに考えれば、
はい、
おかずがその中に入ってますよという。
それです。ダイエットって頑張らないといけない。何を頑張るのっていうと、料理ってお家でやらないといけないですよねとか、全部手作りでやらないといけないですよねっていうお声が必ずかかるんです。できるだけ料理の手間を省くとすると、言ってしまえばごったりのような状態で、ご飯は炊いておくだけ。最悪ご飯もチンするものでもいいかと思いますので、この二つで食事意外と大丈夫なんだっていうふうに思っていただくと、 継続もしていきやすいっていうところがあります。
1週間でだいたい多くの方がそれを今後も習慣として続けようかなとか、あるいはもう1週間で大丈夫、もういいっていうふうに思われるか、
本当は2週目以降はこの味噌汁に入れているタンパク源はメインディッシュとして違う味付けの違う料理にしていただくようにアドバイスするんですけど、意外とですね、皆さんその後もこれじゃダメですかって皆さん続けたがります。味に飽きないですかって私は逆に聞くんですけど、いや料理も簡単で楽だしこれでいいなら、いや私は全然っておっしゃる。まあ私どうしても女性の方が多いので、奥さんがその食事だと旦那さんもそれが気になりだして、旦那さんも俺もそれ食べたいって言って、で家族みんなが痩せるっていうのをよく聞きます。
ベジファーストとか一時期大ブームになった時があったんですけれども、ね、食べる順番というのは気にしなくてよろしいですか？
はい、特に私は気にする必要ないというふうにお話ししています。ご飯と味噌汁なので野菜を先に食べたところでそんなに大きな差はないんですよね。
昔はねよく三角食べ、
それなんです。でも今それができない方が多いらしいですね。味が濃いお食事に皆さん慣れ親しんでしまっているので、一口目で美味しいっていう風に感じないといけないっていうと、うん、外食もどうしても味が濃くなる、うん、それに慣れていくと、白米って噛めば味はあると思うんですけれど、うん、味がないっていう風におっしゃるんですよね、うん、なんでお子さんはふりかけがないと食べられないっていうケースは実はかなり多くて、これはすごい問題だと実は思ってます。
最後に冬に食べながら痩せるおすすめのレシピというのを何か一つ紹介していただけますか？
今週はですね、炊飯器で作る体温まる鶏手羽味噌汁を、これ2人前なんですけれども、鶏の手羽元だいたい8本ぐらいですね、それから人参を半分そのまま入れます。それからカブも2個そのまま入れます。で玉ねぎ、茶色い部分の皮は剥いていただいて、マシンもくり抜いていただいてそのまま入れます。それから生姜ですね、チューブでも構いません、だいたい 5g ぐらいで、お水ですけれども具がまあひたひたにかぶるぐらいスイッチオンで、炊けたらですね全体かき混ぜて、人参もカブも玉ねぎもお玉で切れる状態になってますので、お味噌を溶かして、それからカブの葉がついていれば刻んでいただいて最後に入れていただくと。
いいですね。
私もすごいズボラなので、できる限り包丁まな板を出したくない。炊飯器ってかなり保温効果もありますし、柔らかく煮込めるみたいなところもありますので、活用いただくと便利だと思います。
これ手羽元を何か他のお肉に変えたりとか、は
い、もちろん他の鶏肉にしてもいいと思います。ただこれが豚肉になってしまうと、縮んでちょっと硬くなってしまう可能性があるので、炊飯器のレシピは結構鶏肉が相性いいので、鶏肉でやっていただくとちょうどいいかなと思いますね。
どうぞ皆様もお試しください。炊飯器を活用した手羽元6本、人参半分、カブ2個、玉ねぎ1個でよろしいんですね、はい、切らないでボンボンボンと入れて、生姜 5g かぶるぐらいでスイッチオンです。試してみてください。今週のゲストは管理栄養士で一般社団法人日本パーソナル管理栄養士協会代表理事の三條まどかさんでした。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、プロテインを摂取するアスリートの肌が汚い理由とその解決方法というタイトルでお話しさせていただきます。プロテインは小腸で消化酵素の分解を受けてペプチドやアミノ酸に変換されれば体内に吸収され、筋肉やコラーゲンの原料となるのですが、分解されなかったプロテインは大腸に到達します。大腸でプロテインは悪玉菌の餌となり、アンモニアやフェノール、パラクレゾール、インドールといった毒性の腐敗物質に変換されます。ここではアンモニアと同様に腐敗産物であるフェノールとパラクレゾールの肌への悪影響に関する論文とその解決方法に関する論文を紹介しておきます。 ヤクルト中央研究所の2009年の研究報告で、そのタイトルは、腸内細菌が作るフェノール類のヘアレスマウスの肌への影響です。8種類のメスのマウスにフェノール1日に kg あたり 5mg、パラクレゾール1日に kg あたり 5mg、生理食塩水投与による皮膚組織の変化を調べています。21日間のうち最後の5日間、毎日腹腔内投与しています。その結果、フェノールとパラクレゾールを摂取すると角質細胞のサイズが減少することが分かりました。つまり角質細胞への分化に変調が起きることが分かります。これが多くのいつもプロテインを摂取している人の肌が汚い理由だと思われます。次に人での試験の結果です。同じヤクルトの研究グループの2009年にミクローバルエコロジー・イン・ヘルス・アンド・ディジーズ誌に掲載された論文で、人における角質細胞のサイズとフェノール・パラクレゾールの相関性を確認しています。ボランティア50名から昼食後前腕部からテープストリッピング法で角質細胞を採取し、角質細胞サイズを測定し、合わせて血中フェノール及びパラクレゾール値を測定し、相関性を検討しています。その結果、血中フェノール値と角質細胞サイズには負の相関が見られました。つまり、血中フェノール値が高い人ほど角質細胞サイズが小さい傾向にあり、不要な角質が剥がれずに肌表面にとどまり、肌状態を悪化させるようです。以上、マウスと人の検討結果から、プロテインを過剰に摂取していると、大腸内でフェノールとパラクレゾールといった腐敗物質が産生すると、腸から血液を通して肌に移行し、肌を汚くすることは明らかなようです。なので、プロテイン摂取の際には、腸内における腐敗産物の発生量を低下させるスーパー食物繊維のアルファオリゴ糖を同時に摂取することをお勧めいたします。無線飲食を取った際に、お腹に良いオリゴ糖で有名な乳糖下糖オリゴ糖を同時に摂取した場合に比べても、アルファオリゴ糖の方が圧倒的に腐敗産物の生産量を抑えていることが分かっています。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。環状オリゴ糖で包み込むことによって、熱や酸化による影響を受けにくくして安定性を高めるとともに、体内への吸収性を高めたコサナのナノサポート R リポ酸&高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は、番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサポート R リポ酸&高級店プレゼントのお知らせでした。堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。